小麦粉とりでの4市民
沖の皆さん、こんにちは。大川成瀬です。
こんにちは、井原さつきです。
こんにちは、もこなです。
そう、今日は一人いません。
一人といましたよ、
はい、うん、お仕事でですね、来れませんでした、
はい、さっきスタジオで、はい、先に行ってくねって書いて、
はい、
出てきましたよ。
まだコンピューターでぬりぬりしてましたか。
ぬりぬりしましたよ。
はい、そんなですね、今日一人いないにこう椿様のためにもですね、はい、ためにもこのこういらっしゃらない穴を埋めるためにもですね、もこなさんにもっともっと今日は頑張ってもらいたいと思いますんでですね。なんで笑ってんだよ。
いやいやいや、
はい、じゃあもこなさん、メールを読んでください。
はい、はい、ですね、市民ネーム蝶々と書いてテフテフと読むそうです。
はい、
はい、先生方こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞かせていただいてます。いきなりですが、ファイとユイのことで質問があります。それはどっちが兄でどっちが弟かです。
うん、
堀壺ではファイが兄、ユイが弟ですが、これは本氏と名前が逆になっています。うん、問題は本氏ではどうなのかということです。
うんうん、
本氏ではファイ、カッコ、コって書いてあります、うん、個人ですからね、が兄で、ユイ、カッコ、ファイが弟ですか、それともファイ、カッコ、個人がユイ弟で、ユイ、カッコ、ファイが兄ですか。あと2人の本当の性格を教えてください。本氏での二人と堀壺での二人を。本氏のファイ、かっこユイは、はじめの方、ふにゃふにゃへにゃん。ふにゃふにゃへにゃんな感じは、やはり作り物で、今後はもう戻らないのですか。
戻らないのですかってなんか。
教えて問題がないなら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
いや、でも双子ってさ、さっきさ、ももなちゃんが言ったけど、どうぞ。
あ、うち、一卵性の双子なんですよ、お父さんが。
はい。
で、ちっちゃい頃から別れて育ったらしくって事情があって、うん、で、まあ、ちょっと会ったら同じ顔がいるってビビったそうなんですけど、うん、で、やっぱりおばあちゃんにいっぺんね、聞いたんですって、どっちが兄貴なのっていうのを気になったんで。だからおばあちゃん、なんか忘れたみたいなこと言って、そのまま泣き崩しになって、で、結局最後まで聞かずじまいで。
一応その対外的にはどちらがお兄様になってるの。
いや、ないね。
どこのお父さんがってこともないんだ。
ないんですよ、生まれてすぐ。
特になんかこう
本家にもらわれてったんで。
あ、そうかそうかそうか、うん、そのどっちがお兄ちゃんって決める必要もなかった
よね。うん、2人と生まれちゃったんで、どっちがもうそういう約束になってたそうだから。
へー、なんかそれもドラマチックな話ですな。
兄弟いっぱいだからさ、昔はさ。
そうだよね、うん、いやでも、あとどっちが双子の場合、どっちがお兄ちゃんでどっちが弟かって、先に生まれた方とという説もある し、
そうそう、
お腹の中で逆になってるはずだから、うん、後で生まれた方がお兄ちゃんって説もあるんですよね。
う
ん、
でもさ、うん、発生のあれから考えてもさ、どうせさ、一つのタイプ細胞が二つに分かれてんじゃん。
なんかそんなね、なんか妖怪人間みたいに言われると厳しいですけどね。まあ、
ベロベロみたいなんですよ。はい、なんで発生的には同時で、同一人物、遺伝子的に同じ人物なのだから、
ど
っちが兄弟ってないんじゃないかなとか思うんですけど、
まあ、生まれた順番、
うん、いいんじゃないのっていう。
ああ、そうですね。うん、まあ、とりあえず本氏の方のファイとユイには、うん、特に兄と弟はつけなかったんですよ。はい、私はその、まあ、もこなさんのやつも知っていたので、
うん、まあ、お母さん死んじゃってるしね、聞きようがないからね。
そうですね。で、ほとんどそのお母さんとの接触もなかったですもんね。で、堀壺の方って先生と、あれですよね、はい、イタリアのシェフっていう。
本氏とも性格が違うの二人ですか。
うん、なので、どっち、一応本氏っていうか堀壺をどっちかどっちかって呼んでたよね。
だからこう、うん、こちらが違うっておっしゃった。
どっちがお兄ちゃんなんだけど、
堀壺ではファイがお兄ちゃん。
あ、はいはいはいはい、
ユイが弟。
あー、なんでそうしたんだったかな。
登場順じゃない、
登場順だったかもしれないですね。
ある意味作品の母はそういうこと
なの。基本私、うん、お兄ちゃんの方がなんか性格が不安定してる方が割と好みになるのかもしれない、
うん、それでお兄ちゃんの方がお気楽を比べ。
でも本当にリアルな話ってそうじゃない。よっぽどなんか次男とか末っ子の方が抜け目がなくない。私も末っ子だけど、うん、長女じゃん、もこなとか、うん、あ、でも猫井さん中間子だから違うか、
ちょっと性格違うね、
やっぱり、
う
ん、なんか長女の方がよっぽどおっとりしてる、なんか横からなんか取られても全然気づかないみたいな。
まあ、一人っ子じゃない、長女ってことは最初は、
うん、あ、そうですよね。
そうそう、だからそのがこう一番最初が一番ぽんやりしてる育つわけ。うん、責任感とそれとはまた別の話だからね。
でも双子の場合ほぼ一緒にいるからそれは、うんうん、
ないよね、
うんうん、ないかもしれない、
ね、またちょっと違うのかもね。
あ、そうそう、このメールでちょっとまあ関連するには関連しないようななんですけど、うん、今本誌展開でですね、うん、あるちょっとなんかね、見てくださってる方はみたいな展開になったんですが、
う
ん、
何人目みたいな、
ショーランと名乗ってる子のですね、本当の名前、はい、要はあれは本名じゃ、うん、ないうんぬんっていう話がよくホリックにも出てくるじゃないですか、はい、うん、それがですね、私 確かに堀壺では双子がいてお兄ちゃんの方をシャオロンってシャオロンですね、うん、リュウって書きましたが、うん、誰も決してその名前があのキャラクターの本当の名前だなんて書いてないの。そうだよ、うん、でもどうもなんかそうじゃないかってネットか何かでお書きになった方がいらっしゃって、うん、それ、それがなんか割と公式みたいになっちゃったみたいで、いやもう全くそんな、あの、なんていうの、発表とかしたつもりは全くないので、うん、それは本当にあの違うということをここでお知らせしておきたいと思いますんでですね、はい、いや本当にびっくりしたんですよ、はい、というわけでですね、はい、今日も元気に3人ですが頑張っていきましょう、はい、それではコミコトリデの4シミスタートです。
小麦粉トリデの4シミ
生活報告。
はい、というわけでですね、はい、プラネットですね、あとモバイルから見れる私たちのですね、はい、日記みたいなものを見てくださってる方はご存知だと思うんですが、はい、女子の会というのが催されました、はい、うちのスタジオで、はい、はい、いかがでしたか。
すごい女子力というかですね、はい、女子人口通過で、
ね、うん、だってスタジオのテレビとかで見てくださってる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、あの基本書くところとあのくつろぎスペースだと書くところの 3,4 倍あるんですね、くつろぎスペースが、はい、で長いソファがあって6人掛けぐらいのテーブルがあるんですけど、うん、でカウンターがあるのかな、カウンターで4つは並んでた
よね、並ぶね、
うん、なんですけどね、
立ち飲みだったけどね、
あそこにですね30人いたんですよね、
いたね、
今どう考えても入らないんですよね。い
や頑張ったね、いやあれね、男子だったら入らなかったね、女子だから入ったね、うん、みんなちっちゃいからね。
そう、あとね、女子はね、あんなに酔っ払ってあんなにいろんなことをしても、はい、それでもやっぱりね、なんていうの、こうむさくない、
そう、
すっきりって感じは、
うん、なんていうか、
アイロシーラルな感じ、
うん、あ、花の香りがしますぐらいの勢いですよ。
でやし、いくら夜遅くなってきて、うん、こうなななな、こうなんですか、よっぱ世間でいう、そう、酔っ払いの態度をする人でもやっぱり女子、
あのね、お膝枕で寝ちゃうぐらいですよ、行ってせいぜいが、うん、脱ぐ人はいなかったですね、今回。
脱ごうとした人はいました。
いや、脱ごうとした人はいました。
それも、あの、よくある、酔っ払いの男の人が、
ゲイではなく、
ゲイでして脱ぐんじゃなくて、みんながダイエットの話をしていたりして、こう、胸がどうやったら大きくなるんですかみたいな話をして、はい、だったらちょっと、なんか、でも別に大きいじゃんとか言われて、酔ってるので、うん、本当にちっちゃいんですよ、見てくださいよ、
ガバーみたいな。
脱ごうとして、
やめれ
やめれやめれとか、あとは、フリグの脚本を書いてくださってるですね、一緒に私とシリーズ構成の、横手美智子さんがですね、はい、来てくださってたんですけど、はい、横手さんに抱きついて離れないニュータイプの田島編集長。
もう最終的には膝枕でしたからね。
はい。そんな、一切離れませんでしたから。
横手姉さん、まるでね、あの、悪い人みたいにね、あの、白いニャンコを撫でるかごとく。
洋画とかのね。
田地を撫でてた。
うん、田島さんをね。うん、で、みんな、それぞれに勝手なあだ名をつけられていた。
はい。ひどかったね。
はい。田島さん、ニュータイプの田島さんだったら、田地とかですね。うん、アニメートの田辺さんだったらですね、田辺とかですね、勝手にのんのん誰かがあだ名をつけていって、一体何なのかよくわからない。ムービックの、カナニワさんだったら勝手にカナニーとかで、ね、もうだんだんよくわからない状況になっていって、でも、それでもやっぱりですね、女優さんたちはいつも美しいのかなと思ったけど、
キラキラしてましたね。
約何名かちょっと怪しい状況で、酔ってたんじゃないよね。
いや、でもほら、
お嬢さんたちは。お嬢さんたちは。あれは、なんか猫井さんが、牧野由依ちゃんと菊池美香ちゃんをマッサージしてあげるって言って、はい、産んだら、こう、足の裏を押されてあまりの痛さにですね。
悶絶する牧野由依とかですね。その、とんでもない顔をわざわざ喋める人たちっていうのがいましたからね。
いました。うん、でも、やっぱり大原さんは、ああいう時でも、冷静でしたね。
冷静に喋してましたね。
でもあれね、猫屋さん言ってたけど、うん、オーラさんね、あれね、マッサージずれしてるよ。
あ、そうだね。
かなりマッサージっていうもん慣れてらっしゃるから、あの程度では痛くないんじゃないのかな。
うん。サイガさんも全然痛くないとか言ってた。
それはご健康だからじゃないですか。
いや、ほら、モンハンのしすぎだよ、あれ。ゲームのしすぎで肩凝りすぎなんで、すごかったもん。
モンスターハンターで、ね。うん。だって、
可愛くないも全然痛くないとか言うんだもん。
ああ、でもじゃあ足の裏を押して差し上げればよかったんじゃない？
いや、押してもダメだったんですよ、これが。
よっぽど体調が悪いんじゃないですか。
でも硬かったんだよね。
あと本当にいろんな職種の方がいらっしゃってですね、うんうん、本当になんか証券会社の人とか、個人的なお友達の建築士の人とか、いっぱいいっぱいいらっしゃったんですけど、うん、やっぱり女子ってどんな職種でもやる会話もあまり変わらない。
そうだね。
うん。食べ物の話、美味しい店の話、ダイエット。
その話、健康は
初めて。健康の、うん、そうだね。あと、うん、なんか化粧品。あと、恋バナ。
うん。で、たまに、まあ、最近は皆さんゲームもなさるので、最近のおすすめ。
ああ、そうだね。うん、もう、なんか、ちょっとその、やっぱり私たちの近い教師だから、本の話とか、かなって思ったんだけど、うん、一切そんな話はなさらず、うん、 好きなように終えるみたいな話でいらっしゃったよね。ね、楽しかったですけど、
ね。皆さん、我が自慢の甘いものをお持ちにくださったので。
ああ、そうなんだよ、ね。
すごかったよ。甘いもの集ったね。
すごかった、うん。皆さんお土産が甘いものなせいで、もう、なんで、ホールケーキが何個もあるみたいな状況になっちゃってて。
美味しかったけど。
はい。あれは、次回ですね、女子の会、また夏に開催予定なんですけど、うん、私も反省しました、うん。差し入れ禁止にします。いや、だってもうケーキが被りまくっちゃって、
ね。美味しかったけどね、どれもね。どれ食べようか迷うね、本当に。うん、
なので、なんかもうちょっとなんかこうテーマを作ってですね、うん、やりたいと思いますですよ。はい、何ですか？
いや、ケーキ、女の子同士だから、全然初めて会った人も、一口ずつ分けませんかって、みんなに分けてもらってもらって。
普通にみんな分け分けしてて、ね。あの時のパーティーって、シャンパンが、白と赤合わせて17本あったのね。
はい。
それ、5時から飲み始めて、次の日の朝の4時までで全部なくなってんだよ。うん、
シャンパンとワイン。
シャンパンが17本、白赤合わせたワインが10本、うん、ビールが何ケース、ケースで、っていう状況で、うん、全部飲み尽くしたんだよ、あの人たち。でも今回、まあ、確かに私も犯人の一人だけどね。
ほら、でも今回ほら、大主語が来なかったから。
あ、そうですね。
うん、
真の主語は来なかったんで。
ほら、これ、うちのラジオでも言ってたけどさ、遠足前にお腹が痛くなっちゃうんで、それを体現しましたよ。
そうそう、伊藤静香さんが来れなかったんですよ。
熱出ちゃった。
お熱が出てですね。でも静香さんって結構多いよね。私だと別件で遊ぼうとした時も親知らずが腫れてしまい、
うちらだけじゃないんだって、いつもなんだって、あれ
あってさやかさんおっしゃって
た。さやかさん言ってた。あの子いつもそう、ちょっと遠足熱気味。
それをなんか小学生の子供のような。いやでも楽しかったですよ ね。はい。なんで、で本当ね、6月に女子の会しようと思ったんですけど、うん、ラジオでも何回も言ってると、やっぱり6月はですね、もこなさんのお誕生日もあるんです、
はい、
この前ですね、リストアップっていうのやってみたんですよ、
はいはい、
一応受け負ってる私としては感じ、うんはい、あのですね、130人いるんですけど、どこに入りますかね。
どうしようかね。
いや別に言い入れて見せますよ、私は。いや
今回本当に仕事関係の人とかは省いかしても申し訳ないけど、省かしてもらったりとかいろいろしたんだよ。
でもそれでも絶対にお呼びしてる、その仕事関係とはいえ仲良しの人たち
とかを呼んだしね、
お世話になってる人自体はいらしてるわけじゃん、うん、でもね、私確かもこなの依頼っていうのは、
はい、
お友達の、いやしお友達の中で例えば美容師さんとか、あのお着物の関係の方とかいらっしゃった時に、うん、引くのは嫌だと、
そう言った。
でもなんか、これ、次のラジオの時はご報告できるかもしれないんですけど、
う
ん、
軽く引きそう、
君のやってほしいラインナップはですね、
引きそう、
ドン引きすると思うんですけど。
ドン引きかい？
うん。てか、一言で言うと、
やばいかな、
君の誕生日のコンセプトは、うん、どんだけガンダムが好きやねんと。
いや、どんだけ私は貪欲に自分の、
うんうん、
夢を叶えようとかっていう。
これをやり、これがやりたいです。これが見たいですっていうのを、うん、やるじゃん。
私もショコちゃんを見慣れて貪欲に生きてみようと思ったんだよ。
あ、貪欲ね。貪欲祭り、ね。
貪欲祭りだよ。
もうね、書き出したらね、ガンダムって単語しか出てこないよ。うんうん、ガンダムのこれを書けてくださいみたいな。
赤木。あと、ジョジョ。あと、それは挟む感じじゃん、でも。
でも、だって、ガンダム、間にちょっとジョジョ、ガンダム、間にちょっと赤木。
で、たまにツタトレみたいな。
あと、スタトレだっけ。
うん。
でもね、あ、そう。で、打ち合わせした時に、私、ちょっとメモを持ってなかったんで、全部自分の携帯から自分のパソコンにこう、メール送りながら転送してたのよ。うんうん、そしたら、謎の単語になっちゃってて、な
んか、まあ、酔っぱしながらね。
スタトレなんとかとか、こう、なんていうの？
単語しかないわけだ。
そう、単語しかないの。で、シャンパンタワーとか。
しかも、スタトリもひらがなで書いたってのが分かんなかったって、
ね。そう、全然分かんなかったんだけど、まあ、これ本当にですね、うん、サンライズの方々にもですね、あんまりここまでやるんだったらちょっと。
どうなのよ、
うん、ご相談。お呼びしてもいいのかというぐらいの。うん、
申し訳ない。
はい。でも、個人の、
まあ、個人
のみんなで楽しみにして、別にお金を取るものじゃないんで、別に DVD を流してるだけなので、うん、お部屋で流してるのと同じなので大丈夫だとは思うんですけど、はい、まあ、本当に、全部実現したらご報告しましょうね。はい、本当にね。
あまりにもすごす、一等。
うん。てか、もし本当にそれやるんだったら、
実現したらすごいね、
私がなんで、っていうかこう、人生の中でそれには関わらんだろうと思ったものをさせられるので。うん、
いや、あとね、あれ、そこに来てくれたアニメ関係者とか、
はい、
まあ、ガンダムを知ってる人たちは、 私に感謝してくらい。
そこまで言うか。これ
を提供した私に感謝してっていうぐらいでお宝がものが見れるはず。
まあ実現すればね。
実現すればね。ま
あ、ね、だからくるんって話戻るけどさ、うん、だから美容師さんとかさ、あの、着物関係の人が見て恥ずかしくないイベントはどこに行ったの？
まあギャンダムは許してもらえ
るし、ギャンダムはいいのか。
ギャンダムはとりあえず日本の常識ぐらいにはなってるはず。
そこまで言うか。
だけだと思うよ。
いや、一応知ってんだろう。
いや、君だけ、いや、ガンダムってもの
ものがある
くらい、さすがにガンダム、
セーラームーンが知られてるぐらい
に。
知ってるだろ
う。うん。とか、
スタトレよりよっぽど知られてる。
ルパンとかだとね、悲しいご存知の方も、うん。最近だとちょっとオシャレ系のクリエイターさんとかだと、エヴァンゲリオン
も知ってる。エヴァンゲリオンも知ってる。
なんでエヴァンゲリオン。エリオンとかにはご存知だと思うけど、うん、まあガンダム、まあガンダムはそうだよね。
ガンダムは知ってると思うよ。
だって深夜番組でガンダム芸人のなんとかとかできるぐらい。
それがやっちゃうからね。
まあ、本当に楽しみにしたいと思いますですよ。うん、本当にあれ。で、まあ、できればいいですよね。うん、
はい。
頑張りましたし、一応幹事なんで、私が。
あ、なんか、はい、なんか別方面から怒られそうな気もするかも。
大丈夫だと思います。
神の声が聞こえてきたらどうしよう、みたいな。
いや、そうなるとちょっとどうなんでしょうね。でですね、ちょっと資料でいろいろいただいたんですけどですね、はい、この放送日の近辺のですね、あの、いろんな、こう、記念日ってやつだし、これが気に入ったんで、はい、6月2日は裏切りの日らしいですよ。本能寺の変で、織田信長が明智光秀に裏切られて、攻められて、本能寺で自害した日。
ああ、本能寺、
ね。あそこが燃えた日なんだ。うん、
はい。
ああ、これ、この時に亡くなったのね。
でも、これとかはどうですか？あの、
ああ、そう、
読んでみてくださいよ。
5月29日、五福の日。
うん。
529を五福と読む語呂合わせから、各五福店などでも、もっと枠を置きましょうと PR を行うために、全国五福小売組合連合会、連合会。
全国五福小売組合総連合会
が制定。ちなみに着物の日は11月15日。
これさ、
着物の日11月15日。
これさ、本当にさ、なんていうの、もう何でもつけりゃいいんでしょ？
うん。すごい語呂合わせっぽいよね。
猫の日とかもそうだよね、うん、なんかで。
にゃんにゃんの
日。にゃんにゃんで、うん、
で。でも私、
カニパンの日とかもあるんだよ。
ある。
前、
カニパン
言ったかもしんないけど、うん、あの、風呂敷の日になってる2月24日。
うん。ああ、あれもこれと同じだよね。
でもあれなんかおかしいよね。
あれおかしいよ。2、2で、3で、2なんだよ。で、2月23。
2ってあなた、
英語と日本語混ぜるかっていう。
風呂敷なのにね。でもびっくりしたのはね、あれですよ。11月11日はポッキーの日ですよ。
そうそう、ポッキーの日なんだよ。
でもいい夫婦の日もそうだって。
そう。
うん。
うん。
だよね。
だからいい夫婦は22日かな。
あ、じゃあさ、このラジオ聞いてくださってる人にさ、クランプの日を作ってもらおうぜ。
どんな
語呂合わせ、語呂合わせ、語呂合わせ。
ああ、
足りないよ。
英語読み、英語音も OK なんでしょ？
だってさっき風呂敷の日なんてもう、
風呂敷は、つつみだから。
つつみから行って、風呂敷なんだ。
ああ、そっかそっかそっか。だから、それで言うねでもいいから。
なんてどうなるんだ？
なんか、いや、わかんないけど。
で、ぜひ、うちっぽい感じの日付っていうのもありってことね。
もちろんです。それをぜひですね、募集してみたいと思いますですよ。もちろん理由もつけてくださいね。うんうん、はい、ということで以上、生活報告でした。
小麦粉取り入れの4市民。
ランプから質問。
今回は懐かしのアニメについて質問させていただきました。
はい。はい、
懐かしのアニメですよ。これこそですね、ねやっぱり猫井さんも参加してほしかった、ね。でもあの人アニメっていうよりは特撮か。
特撮なんだよね。
うん。うん、アニメもヤッターマンシリーズとか全部見てますけどね。
うちが戦隊ものとか、あの宇宙刑事ものとか、
うん、
ウルトラマンとか仮面ライダー系がもう大得意ですからね。
そうだよね。ある意味ヤッターマンも、なんか特撮と一緒で、うん、なんか女の子が大喜びして見るタイプの。
ではなかったね。
うん、あまあ見てましたが。
私も見てたけどね。うん、まあ大体見てたよね、あの頃は、
うん。見てた見てた、うん。というわけでですね、早速メールを紹介したいと思います。ちゃんお願いします。
はい、市民ネーム、コウサギさんからです。こんにちは、コウサギです。かわいい名前でね、
うん。
懐かしのアニメは、マジックナイト、レイアースと、美少女戦士、セーラームーンなのですが、
うん、
アニメ放送をしていた当時、私は2、3歳。
そ
うで、それ物心ついてないんじゃないの？
ストーリーもほとんど覚えていません。
はい。
そこで今年、高校受験も終わり、ここでまた年がちょっとね。
うわでも高校受験もってことは、あれですよ、セーラームーンの時に2、3歳ですよ。
2、3歳ですよね。
うん。
落ち着いたので、レンタルなどで見直したいと思います。うんうん、レアスは特に。そして、全オープニング、エンディング曲を覚え、カラオケで歌いまくりたいと思います。ということです。
あ、これ、おそらく、セーラームーンの俗に言われる、うん、こう、無印とか言われるやつがあった時に、まだ2、3歳だったんじゃない？
かな
だって、セーラームーンの最初とレアスもちょっと年代が。
ずれて
る。ずれてる、ね。
セーラームーンが終わりか、結果終わった後に、レアスのはずだから。
それでも、おそらく小学校に行ってないぐらいですよ。レアス
ですね。そうですね。
ね
幼、ほんと幼稚園とかそんな。
だってうちら来年20周年なんですよ、デビューして。うん、つまり私らがデビューした時に。
生まれた子らがですね。
成人式をお迎えになるわけですね。
だから、みゆくん今年が成人式だって言ってたでしょ、うん、だから、みゆくんが、本当にほぼ同じぐらい
生まれるかどうかということ
なんですよ。だから、本当にこういう人たちが多くても当たり前なんです。うん、プーとか言っちゃった
よ。プーとか言っちゃった。
はい。じゃあ、次を。
プー言ったね。はい。はい、市民ネームが月美里と書いて山梨さんです。
はい、はい。
はい。はじめまして、こんにちは。もうすぐ高校3年の山梨と申します。
はい。
懐かしのアニメといえば、小学校の頃よく見ていたカードキャプター桜です。
小学校の頃。
そうか。
はい。
ショーランくんにキュンキュンときめいていたのを覚えています。
ええー、そうなんだ。
うん。今原作を読み返すと純粋にときめいていた頃とは違った目線で読めてとても面白く好きな作品です。どんな目線で見て
る
のかな。
どっち目線で見てるんですかね。
小学生の頃はよく NHK を見て育ちましたので、うん、SOS 探偵団とかコレクターユイも大好きです。
ほうほう、
うんうん、今思い出して懐かしいなとレンタル屋さんに探しに行ってみました。過去なかったです。
おええー、SOS 探偵団
ないんだ。やっぱあるのとないのもあるんだね。うん、あと7つの海のティコというアニメがすごく好きでした。
うん、
ナナミという少女と海洋博士の父親。なんか、海洋博士か、なんか特命くな、うん。その友人のおじさん、そして、シャチのティコ。シャチなんだ。
ティコちゃん、シャチなんだ。
う
ん、
ああ、ばっかり食われそうな子供。ティコが死んで、その子供だけが残る場面に、子供ながらに感動して号泣したのを覚えています。
うん、
今だからこそ見返したいアニメってありますよね。美少女戦士セーラームーンは、今の年になったからこそ理解できる内容なのかなと。幼稚園の頃、すっごく大好きで、友達と決めポーズについて、それちゃうやんとか喧嘩してました。
あらあら、可愛いですね。
見てた年代によって懐かしいアニメって分かれてしまうと思いますけれども、先生方は何か今だからこそ見たいアニメってありますでしょうか。では、これで失礼させていきます。
ああ、今だからこそ見たいアニメね。
そう。
ありますよ、いっぱい。私ね、サッチも好きだけど、ゴアッパー5ってね、アニメが好きだったんですよ。
あれちゃんと見たことないんだ、見たい。
リーダーが女の子だったんですよ、ね。
そうそう、ヨコちゃんね。めっちゃ強かったような気がする。
そうそう、当時の、タツノコ系って、うん、実は結構オシャレだったので。
そうですね。今見てもオシャレですもんね。
うん、もう見たいし、うん、あとね、自分の、うん、姉がですね、カラオケで18番なんで必ず歌うせいでですね、うん、アンデルセン物語も見たい。
いや、あれ、ね、私記憶が定かではないのよ。幼稚の頃見てたはずなのに。
ゾッコちゃんだっけ、
ゾッコちゃんが今考えるとですね、山田康夫さんだったんですよ。山田康夫さんの小動物ですよ。
どんなんやねん
って。確か記憶が確かなら誰だと思います。う
ん、
はい。
ゾッコちゃん女の子だからそれと一緒についたらもう一匹の方じゃないかな。
キャンティーです、それは女の子は。
そっか。
あ、はい。そっかそっか。
女の子の声もすごい色っぽい声だったんだけど、うん、誰だったかな。
ちなみに私お弁当を箱持ってました。当時はいわゆる何ですか、金属みたいな、なん
つうんです
か。アルマイト。
アルマイトみたいな。お弁当箱ね。
なんかちゃんと小学校とか中学まで行ってもいいんですけど、
はい、
夢中で見てたやつとかあります?私は、ここなんだろう、何がある、
とりあえず私、小さい頃、キャシャーン見てたでしょ、
私もキャシャーン見てた。うん、結構、タツノコッコだった
よね。タツノコッコだったよ、うん。キャシャーン見てて、ガッチャモンの無印のやつは見てて、
うん、
で、マジンガー Z、それも当然見てたし、あのシリーズはマジンガーシリーズ全部見てたんだ。
うん、でも私、マジンガー Z の時にさ、なんかこんな、なんか人としたら年代違う人、絶対刺さらんし置いたくぶれやもんねんけど、うん、グレートになった時に、コウジ君が、なんか、
NASA に行っちゃって、帰ってくるんだけど、
その上なんか、あんだけ暴れ者で不良だとか言われてたのに、なんか子犬のような性格になって、大輔さん、大輔さん、大輔さんとかになって、
君、キリコかみたいな。
何って思ったの、未だに覚えてますよ。
まあ、そっか、もともとそんなに不良でもないし、育ちが悪いわけでもないから、こんなもんかとか思って。
でもな、確か大輔さんって宇宙人じゃなかった。
宇宙の人で、ね。
でもほら、コウジ君、さやかさんもさやかさんだから。自分の彼女に対して。
あ、そっか、うん。意外と育ちが、
育ちがいいんですよ。
育ちがいいところが。
育ちがいいんですよ。
私ね、あとね、まあ、でも銀河接想するね、やっぱ夢中で見てましたよね。
あ、見てました、見てました。
うん、私、ゴーグが好きだな。ゴーグじゃない、
巨神ゴーグは
巨神ゴーグじゃなくて、
ジーグ?
ジーグ。
鋼鉄ジーグでしょ。
鋼鉄ジーグ。
あとね、意外と、タスノコいっぱい見たんですけど、サンライズがほぼ私ね、ダメなんですよ。
で、ザンボク見て、本当に。
名古屋テレビさんって、5時ぐらいにやってなかった、うん、
やってた。
そのせいで、塾とかあると、ピアノとかあると、帰ってこれないんですよ。
ね、
でも、東映さんのグレンとかの辺は、朝の、朝の10時なんだけど、
日曜日の10時からやってた、
うん。そのせいで、ちゃんと帰ってこれた、帰ってから、起きれたから見れたの。だから、カルペス劇場系もちゃんと見てたし、フランダースはリアルタイムではないのかな、うん、私らって。
あれ7時、夜だもん。 フランダース
だけ。
で、イデオン深夜とかにやってたからすごい見てたよ。
イデオンは7時半だったよ。
あ、そうなんだ。7時半で入らない。京都だから入んないからさ。
イデオンもダメだ。いまだに一本、あ、一本だけ見たことあるのは、昔々ですね、懐かしいな、くだし、アニメージュさんがですね、はい、1位から10位までの投票でアニメをやって、うん、アニメ誌の中で投票するの、うん。で、それを1話だけとか映画だったら、
オープニングとかエンディングとかでやって、
会場とかで見せてくれるのがあって、うんやってたね、私その時、アニメ好きだったんだけど、そんなディープなファンじゃなかったから、うん、お友達の秋山たまよちゃんが連れてってくれてて、その時にイデオンの劇場の編集版を見せられたの。
はいはいはい、
で、まず、設定がわかんないじゃん。
うんうんうん、
で、私のアニメーションっていうのは、本当に昔の、ひどい話だ、ひどい話だっていう中でも、まあ、ギリギリヤマトで止まってるぐらい。うんうんまあ、ひどいっちゃひどいけど、まあ、なんか、これってひょっとしてヤマトのこいつらの方がひどいんじゃねっていう程度の話だったから、まあ、もう、ガンガン人は死ぬわ、うん。
死ぬね。
なんか、何をやってるのかよくわかんないわ。うんなんか、館長のベースは悪くない、盗められるわ、下の奴らは言うこと聞かねえわ、みたいな。その上なんか宇宙人と子供作っちゃうわ、これ何時にやってたアニメなのって思っていたの。
うん、
でも俺は、名古屋テレビのわけじゃなかったのか。
いや、だと思うけど。
私はまあ、京都寄りなので、KBS 京都さん7時半でございました。
チャンネル違うもんね。うん、私サンテレビで見たような、サンテレビっていうの
は。サンテレビ系ですね、多分。
サンテレビっていうのはですね、大阪でですね、いつまで経っても阪神の試合をですね、ダラダラダラ流してくれる、うん、いいチャンネルですよ。絶対ないんですよ、打ち切り。最後まで全部見れますよ、
うんやん
ね。うちのお父さんが勝手に腹が立って打ち切るときありましたけどね。この試合終わりみたいなときありますけど。だからすんごいびっくりしたよ。私あれで初めてブライガーも見たの。ブライガーの一話を見て。
ね、ブライガーを見れたのにその後が見れなかったんだよね。
その理由は、大阪にある新しいテレビ局ができてそっちに移ってしまったから KBS 京都では鳴らせなくなった
んですよ。なんで私あの後抜けてんだ。
だからね、意外とね、女の子ものがほぼね、見てないんですよね。魔法のまこちゃん見てた？
まこちゃんは見てた。見てたけど、腹が立って、途中で消してた。
まこちゃん腹立つんだよね。
まこちゃんに腹が立ってた。
リミットちゃんは？
リミットちゃん、リミットちゃん見てた。泣いた、リミットちゃんね。
リミットちゃんは泣いて感動的でしたよね。キューティーハニーはあれ8時台だから。
見てました。
今よく考えたらあれ8時のアニメっていうすごい特殊な枠だったんだよね。
ちょっと、
それでちょっとこう大人っぽい内容だった
んですよね。でも最初の頃の009も深夜でしたよ。
あ、そうでした。深夜枠なんだ。
てか深夜枠じゃないけども、子供的に深夜な感じ。寝てる時間なのに起き出してきて、布団の中にテレビ持ち込んで見る
子ってことか。っていう番組だったよ。
あ、そういう意味ではなんか具体的にずっと追っかけたアニメがあったわけじゃないけど、うん、結構見てる方だと思う。で、今よりも、今ってどうしてもアニメってほとんど深夜とかの枠になっちゃったり、東京でしか見れないとか、うん、CS でしか見れないのけど、アシアロの時ってもう、例えば本当に、割とこう、なんていうの、どこでも見れるチャンネルでやってて、うん、次の朝に行くと大体みんなが共通認識だから、そうそう、うん、なんとかのさ、あれってどうなったとか言うと、うん、みんな知ってるので
、
ま
あ、私より半分見損ねたりすると聞けるし、ね。
小学生だったのかなの時に、ハイジやってて、ハイジと同枠でヤマトやってたのね。
うんうん、やってた。で、戦った。
そう。で、私はハイジが見たかったの。
うん、
で、私大丈夫なの、うん。私、姉とも兄ともすっごい年離れてたから、うん、別にハイジが見たいって言ったら全然見せてくれるんだけど、うん、その時、たまよちゃんがもうヤマトに夢中の時で、うんうん、たまちゃんはヤマトの話を私にしたいんだけど、私はヤマトは見ていないし、私はハイジが、いかにハイジが、なんか、ある意味空気を読まないかっていうのを、こいつ本当にどう思うみたいなことを言いたいんだけど、もうすっごいジランマがありましたよ。だからこうやって、なんか好きなアニメとか作品が分かれると、友情壊れるものかもしれんとか思ったの。
ああ、あるかもしれないね。
あと、
うん、
ちょうど、ちょっと私その時期は、もう、ね、キャプテン翼っていくつだった？
中学校の時。
あ、じゃあ私高校に行っちゃってたのかもしれない。うん、そうすると、同じアニメが好きでも、違うチームを応援してると仲が悪くなるんだなっていうのを、
う
ん、
あ、そうだね、リアルに、ね。
またもう。漫画が小学校ぐらいから始まってて、アニメが始まったのが高1ぐらい。
高校だ。
もうね、東宝、うん、小次郎さんのチームで東宝でいいの、
東宝
のファンの子と、南葛のファンの子の揉め事がすごかった
よ、うん。そんな熱いバトルがあったんだね。
すごいっすよ、
そんなの。
だってもう、で、なんか、南葛のその二つの学校の試合って、なんか1年ぐらいとか、単行本いかもるでやってみたいな。
やってた、
いいかじゃない。単行本ね、1年分ぐらいずっとやってたんでしょ、
うんうんうん、
やってた、ね。で、それでも揉めに揉めてて、うん、その子たちがね、うん。で、結局あの試合って確か、引き分けになったんじゃなかったっけ
なんだっけ？
私もその、
引き分け直前に、
あ、そう、引き分け
になったよ、
中学生
は。なんでそれを未だに覚えてるかっていうと、うん、私それはちょっとアニメの話じゃなくて漫画の方なんだけど、うん、ジャンプいつも買ってる同級生の男の子が、南葛戦と東北戦の決着がついたって言って、うん、私もう怖くて学校行けないぐらい怯えていたので、ね、あとお弁当の場が荒れると思って、
あ、
ねえ、もう、どうしよう、どうしよう、どうしようとか思ったら、一応お互いに腹渡ってるけど引き分けだったんで、なんとかバカ、なんとか
なった やっぱり引き分けってのは素晴らしいですね。
いや、でもなんか、私はその、なんともない本当に普通のオファーの男の子に来た時に、うん、あれは普通途方に欠かせるだろうとは言ってたけどね。
いや、
なんでかっていうと、うん、やっぱり主役は、次の試合があるじゃん。
あるけどな。
あれってほら、あの、ドカベンみたいに、負けたらみたいな試合じゃないから、って言ってて、でも私は別にどっちの意見もどうでもよくって、うん、とりあえずもうみんな仲良くしてほしかったの。本当にこうビビりだから。
あれでも、あれでね、引き分けになったのって中学生の最後の大会で、あれでしょ、翼くんがブラジル行くとか行かんとか言ってた頃だから、
あ、そうなの？
卒業したらいなくなるから、から
勝たせなきゃもうどうしようもなかった。
勝たせるか、本当に引き分けにするしかない、
うん。どっちかしかない。
でも本当にまあなんかみんなで見てて、なんか何言ってもこうちっちゃい子もわかるアニメとかって、どうなんでしょうね。
ドラえもんじゃない？
ドラえもん見ないと思いますよ、小さい子。
むしろ今
もっと小さい身では見るか。
だって生まれた時からドラえもんを見ていて、今親子で見てて、お母さん、私がブログ読んでるお母さんたちが、うん、最新の映画は良かったよって力いっぱい書いてたもん
ね。ドラえもん様が。うん、あ、じゃあもう一つ、さっちゃん読んでくださいよ。
はい、市民ネーム、千秋さんからです、はい。千秋です。最近このサイトを知り、ネットラジオ楽しく聞かせていただいています。はい、私にとっての懐かしの漫画は、トンデブーリンとヌーベイです。
お、漫画というかアニメもやってますもんね。うん、
はい、どちらもお笑い系で、とっても面白かったんです。
お笑い系なのか？
ブーリンは残念ながら見てないんだけど、うん、ヌーベイはね、アニメ見ましたよ。
見てた。
面白かった。
ヌーベイ先生かっこよかったよね。
うん、すごい面白かったです、うん。でね、なんか、アニメーションもそうなんだけど、意外とこれが怖いんですよ。
うん、うん、怖いです。うん、
なんか、学校の階、よくできた学校の階段みたいで、うん、でもさ、確かに。
意外と結構ひどい目に遭う人いるんだよね。
うん、ある、うん。なんか、そのまま帰ってこない子とか、うん、漫画版とかだといて、いや、あれってヌーベイのアニメ版って、ゆきめさんとちゃんとくっついたの？
くっついたの？
どうだろう。漫画はそうなんだよね。
ね。
あれ違ったっけ、
ね、先生。
え、
いや、ゆきめ
ちゃんじゃないの？
じゃないの？あれ漫画の方でゆきめちゃんだったよ。
これこ
の辺でも。
これこそ猫井さんの方が知ってる。
あ、猫井さん来て教えて。
だったんですよ。うん、私もヌーベ見てましたよ、うん。ジャンプのアニメだと、なんだろう。いや、まあ、セイントセイヤ見てましたよね。はい、私セイントセイヤアニメしてくれた時にリングにかけるのもやってってずっと思ってたの。
うん。なったよね、リンかけ。その後。
あの、OB になりましたよね。うん、で、ジャンプだと他なんだ。あられちゃんも見てましたね。はい、あられちゃんは夢中で見てましたよ。は
い、可愛かった
です。あんま見てないけど、やっぱり印象深いだけなら筋肉マンかな。
ああ、見てたちゃんと。
見てないけど。
でもあれこそ、
いわゆる、あの、
うん。
消しゴムが流行ったじゃないじゃございませんか あの世代なもので。
私、あの手のチーム戦になってこう、どんどん増えていくやつって、必ず初期の子が好きになって、その人は、
だんだん出てこなく
なる。だんだん出なくなくなる上に、確実に、こう、パワーの出飲みが起こっちゃって、はい、もう、なんか、割と解説にしかならないみたいになっちゃうんで、
誰が好きだったの？
テリーマン。
まあそうだよね。
そうなの、
ね、
だって声が田中秀幸さんだったもん、
ね。まあそうだよね。
優しそうだった。
うん。
ハンバーグ食ってる雰囲気は好きじゃなかったんだけど。う
ん、なんか、うん、確かに肉っぽくはありました。
北斗の拳はアニメ。
ね、真面目には見てないけど、チラチラリとは見てて、
うん、あのね、もうその頃にはもう、あの、塾とか行ってる年になっちゃってたんで、ちょうどその時間だったんだよ。
でも、ジョーザはかっこよかった。脇も脇の。
そこか。
そこか。
そこなんだ。
私は彼が好きだ。でも話は知ってんだよね。それは漫画の方読んでたからなんですけど。
私、あの、そんなに知りたきゃ今パチスロやればいいですよ。
そうだよね。
うん、でも、他になんで、でも、それ、やっぱり私らこう考えてみたらさ、うん、少女漫画系って言われるアニメを、
キャンディーキャンディーかな、
アニメ。キャンディーか。
キャンディーか。
見ましたよ。見ました、見ました。
見てたけど、やっぱりあの、原作から入っちゃってたから、
うん。うん、
こういろんな意味で気になる作品ではあったよね。
うん。ああ、そうですよね。うん、っていうか、やっぱり当時の主役の女の子って、キャンディーもそうなんだけど、うん、明るく天真爛漫って外すと、本当常に空気を読まないものになってくるんですよ。
ね、岡ひろみもそうだったね。
はい、そうです。私、実はキャンディー苦手だったんですよ。あの子の性格がダメだったんですよ。
じゃあ、岡ひろみあれ強くなかったら許せなかったね。
ああ、私も
超人。皆さんも、あの、すごい才能を持ったスポーツマンなので、もうそれでいい。テニスプレイヤーなので。
でもさ、あの、本当に昔の話やけど、ああやって、エースの狙いがあった時に、うん、すんごい、なんていうの、流行ったんだよ、
テニス。流行ったテニス。
でも今だと、例えばテニスの王子様見て、
うん、テニプリで始め
た。やっぱりテニスやったり、うん、だってほら、キャプテン翼の頃なんて。
そ
うか、
でもそれもそうだけど、うん、あの、スラムダンクが社会現象だって言われたじゃないですか、それ以
上。そうですね、スラムダンクもあるよね。ね、
今本当にバスケやってる子のね、何割か。
うん、あの、うん、今本当にプロになってる子は、本当に、あの、うん、スラムダンクからって子も多いもんね。
裾野が広がるとね。
特にスポーツものはそうですよね。これなんか印象的に昔のアニメありますか？一本ずつ、それぞれ。
ザ・ウルトラマン。
ああ、ウルトラマンなのにアニメーションだった
アニメーションだったっていう。
面白かったですか？
私は結構好きで毎週必死で見てました。
うん、へー。どうでした？なんか印象的なアニメ。
なぜか私それと被るんだよ。ムーの白鯨っていう話がさ。
あれも見てましたよ。
なんでだろう。何
時期が同じからじゃないか。
時期が同じで、しかもウルトラの星にいた時に何かギリシャ風の衣装をまとっていたから、私その頃で頭の中がごっちゃになってるんだと思うの。コスチュームでこう混じってるんだと思う。
地球の人たちが何かの理由があって、あの、ウルトラの星に行くわけですよ。うん、
はいはいはい。
という、はっきり言って、特撮では絶対できないっていうことをやってて、うん、そこの国の人たちは、ああいうギリシャの頭部と言われる、
ああいう
白い布を。
それでなんか、ムーの白鯨と似てるって、ムーの白鯨は、白鯨がどうするの？
白鯨に乗るんだよ。
え、それ生き物なの？白鯨って言われる
宇宙船だけど、宇宙船みたいなもの。
乗れます。でも、どう見ても生身の白鯨
なんだ。なんか、もともとは生身なんだよね。
生身なんだよね。お前、生身ね。
生身改造するかっていう感じ
で。ひどいね、それ。
ちゃんとコックピット。
グリーンピースとか来るんじゃない
の？ひどい話です。
クジラだし、すごい問題あるじゃない。私、アニメのタイトルは全く覚えてないんだけど、すっごい印象に残ってるのが、あの、合体ロボが昔、私が小学校に入った時に、
いっぱいあるけど、
二十何個の合体みたいな、よくわかんないのがあって、
あとすごいの。
これ、ロボットに乗る人数だけで、あの、ね、声優さん何人いるんだよ、みたいな。
あの、一機ずつ紹介してっても、ツークール確実消費すると言われる。うん
ね、タイトルがちょっと覚えてない。
私も覚えてないやん。と、でもすごいのがあった、そういう。
あと、なんかその頃、私ほら、この手の話すると、うん、小さい時のやつはちゃんと覚えてるんだけど、うん、一番のそのアニメが一番潤沢だった頃が、うん、外れちゃってるじゃん。うん、その頃は、本当にファッションとかに夢中だった頃だったから、うん、あと、あの、小泉京子とかの、
追っかけまくって。
とか、チェッカーズとかの頃だったんで、うん、その頃に、それでもザ・ベスト10という番組がありましたね。あの時に、リン・ミンメイちゃんがですね、
お出ましになりましたね。
そうなんですよ。私、はい、あれを見た時に、
一番マリちゃんですね。
うん、だって今だと本当にオリコンに、あんなアニソンとか入るなんて、うん、もう当たり前の世界だし、声優さんの歌だっていくらでもあるけど、ま、彼女自体はあの歌手でもあったからあれなんだけど、うん、あ、すごい、こんな歌なんだと思って、うん、もう必ずその後の笑いの人が真似する、ちょっと声ひっくり返っちゃう、あんまり高いとこみたいなのが、
裏声みたいな
のがあって、うん、わーすごいと思ってたら、うん、スカイラークの CM かなんかで、
はい、
アニメの絵がちょっと入ってて、
ミミちゃんがりました
て。そう、で、あの、ヒカルくんだっけに、また連れてってねってやりました。もう流行って流行って、うちの学校で、その言い方がちょっとあんまり独特だったんで、うん、だから、マクロス見たことないんだけど、いつもその話になっちゃうの。
もうマクロスはね、1話目見てすんごいと思って、
絵が
もうすごかったの。
ま
あ、当時としてはもうすごいありえない情報量で、うん、ものすごく頑張ってたの。
戦闘機戦があったの。
あ、空中戦があったの、ね。
空中戦で。
アニメでセルガでやったんですよ。
バルキリー。
バルキリーちゃんが。
あ、よかった。
頑張
間違えたらどうしようって
。バルキリー。セルガでやったんですよ、あれ。
そうだよね。今はだって、
すごい
フロンティアはだってあれ、CG だもんね。
CG
だ。3D だもんね。
で、それでリン・ミンメイと女の子が出た時に、なんて可愛い女の子なんだろう。
はい。キャラズだが。
うん。あ、女神来たみたいな。
あ、状況になったわけです
よ、ね。状況になったわけですよ。うん、要は、その、一時期ブームになる、こう、席巻するような美少女っているじゃないです
か。ああ、いますね、いますね。
確かに、ミンメイちゃんもそうです
ね。かわいかったです
ね。うん、いやー、というわけでですね、うん、もう懐かしなでも、これあれでもね、いろんな人に聞くといろんなこう懐かしのアニメがきっとあると思うんでですね、まあ、こう、また皆さんの好き、お好きなアニメとかも聞かせていただけるといいですよね。はい、まあ何よりも今日、あの、まあ、小井さんがいらっしゃらなかったので、ね、はい。今度はなんか特撮とかも聞いてみたいですよね。いいですね。あとほら、好きだったテレビドラマとかさ。
うん、
はい。というわけで、以上、クラムから質問のコーナーでした。
小麦粉トリデの4市民。
この放送では各コーナー宛てに皆さんからメールを送ってもらい参加していただいています。現在クランプから質問のコーナーではですね、マイルールはありますかという内容でメールをお待ちしています。5分前行動厳守、まあ、これでもみんなそうした方がいいですよね。平積みされた本は下から取って買います。これあの前も話しましたが、うん、私別に下から取んないですよ。
でも1枚下1冊だけ下から取る。だって大体みんなあの新刊って空いてるじゃん。だからみんな1冊目を見るの、
うん
で開き癖ついててや
だ。だからなんかなるべく綺麗なことね。なんかありますマイルール。
マイルール。
うん、
いや特には
意識してないってことか。
うん、
おでも今度まで考えてて、
うん、絶対なんかあるはずなんだよね、は
い。ということでですね、皆さんのこだわりをいろいろ教えてください。また解決小麦粉相談所コーナーへは私たちへの質問疑問相談を送ってきてください。たくさんのメールお待ちしています。で小バトの第2巻が発売中ですよ。
はい、
はい、やっとこれであれですよ。前に書いてたのとつながりましたよ。
ありましたね。
はい。で、ホリックのですね、コミックスの13巻初回限定版も6月23日発売予定です。
もう頑張って書きましたよ、うん、
はい、
はい、もうやっぱりもうちょっと人様のキャラは緊張しましたよ、はい、皆さんも楽しみにしていただきたいと思います。あとオリッケーのですね DVD 第1巻が6月25日発売予定です、これは1話しか入ってないんですけど、その分きっとお値段がお安い感じなんでしょうか、はい、うん、でこれ限定版でですね、ドラマ CD がついてるんですが、私脚本書かせていただきまして、はい、あれですね、はい、あの白もこな黒もこなの、
ね、
あの誕生の時のやつなんで、あのほら絵本出たじゃないですか、 あ、はいはい、あれですね、うん、
ちょっと聞いてて恥ずかしかったやつね。
マジですか。
いや、ちょっとクローが
恥ずかしかったかな。クローリードが出るんですよね。
いやね、いいわ、あのクローリードみたいな、
なんかこう私基本自分で書いた脚本のドラマ CD 聞かないんですよ、うん、
はい、
でもなんか周知プレイみたいにみんなで聞かされて、うん、ちょっといたたまれなくなりました。
ちょっと私は恥ずかしかった。でもあれはあのクロー様はあれでしょ、やばいでしょ、
うん、やばい、
惚れちゃうでしょ
とりあえずあのキャスティングはあの、はい、あれですよね、翼クロニクル版とも桜版とも違う
んですからね、
はい、皆さん楽しみにしていただきたいと思います、うん、あとですね、クランプイン 3D ランドの第6弾が発売中で、カードランドの3弾も5月30日発売予定でございます、はい、
着々とね、
はい、なんかいっぱいですね発売ですね、あの追っかけると大変だと思いますが、無理せず無理せず、はい、
無理せず、
はい、あの良いあの気に召したものは買っていただいて、はいはい、そうじゃないものは、はい、まあ、いろいろ
一応ね、ほらあの通常版とあの豪華版とかとか2つ選ばってたりなんかするんで、こう、
そうですね、
お財布と相談してねみたいな、
そうですね、あとはまあどうしても買えないものは右から左に受け流してですね、まあ本当はね、まあね、メーカーさんからしてみれば買っていただきたいものだと思いますが、はい、はい、というわけでですね、テレビも放送されておりますので、ホリック系とコードギア三脚の両者 R2 をどちらも楽しみにしてください。それではそろそろお別れのお時間です。また次回コミコトリデでお会いしましょう。お相手は大川七瀬と
五十嵐さつきとも
こなでした。
それでは皆さんさようなら、はい。